遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、12月になりましたね。今年ももう本当に数えるぐらいしかないわけですが、ただね、12月ではあるんですよ。気温がね、2桁台なんですよね。秋だね秋はね、なんかで逆にその10月11月ぐらいがちょっと暑かったなって思ったら、12月でようやく秋が来ましたね。それこそ紅葉の時期なんかももう本当にちょうど今ぐらいじゃないですか、確か。で、両親がね、あれどこ行ったんだっけな、結局千葉かなんかに行ったっつったかなっていう、そこに紅葉見に行ったとか確か言ってたと思うんで、本当にそんなもんなんじゃないかなと思います。まあ見時が今なんでね、もしなんか今のうちに見ときたいなーなんて人は、逆に今がちょうどいいのかもしれないんで、ぜひぜひね、紅葉を見たい方は外に出かけてみて、お花見でも何でもしてみてください。でね、まあさすがにまだ振り返るのは早いかなとも思いますけど、まあ本当にね、そろそろ2025年が来るということで、いやー、楽しみのうちの一つが来るなー、来てしまうなー、そろそろ。そんなものも控えながら、まあ24年がね、どんな年だったかなんてのも振り返りは今日はしないんですけど、皆さんそれぞれね、振り返っていただいて、2025年に持ち越していただきたいなと思います。僕はなんかあるかな、特にねえなその場その場で生きてる感じがあるんでね、なんかこれを来年にはやりたいなとか引き継いでおきたいなみたいなことってあんまないんすよね。まあ25年は25年でなんかまた楽しくやれればいいなって感じですね。なんかいつの間にかね、一人暮らしをしていたっていう友達もいたりするんで、まあ別に僕は今一人暮らしはそこまで考えてないんですけど、そいつなんかとなんか何かしら交流がね、他のあれで、まあ前一緒に飯食いに行きましたけども、それみたいな感じでなんかね、できたらいいなとは思いますけどね。まあもっとなんだろうな、統率やりたいなっていうのはやっぱありますね。そいつもともと統率やってるやつなんで、そいつから教わって統率やり始めたんで、の割にはそいつが全然最近参加しなくなったんですけどそう、そんな感じもあるんでね、ちょっとその辺の交流は増やしていけたらいいのかなとは思いますね。まあそんなん別に今年中にもできることではあるんですけど、もしね、ちょっとまあ直近で会う機会があればその辺の話はしていきたいなっていうところですね。皆さんもそれぞれなんか目標なりなんなり立ててみてください。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、雑談をしていくんですが、最近ですね、マジで久しぶりにやったことがあったんで、まあその辺の話をしようかなっていう感じですね。何をしたかっていうと、まあ散歩をしてきました。まあ探し物があったんですよ。ちょっとこれが欲しいなっていう探し物があって、それを探すついでに、まあちょっと軽く6時間ぐらいかな、ちょっと散歩してたんですけど、まあまず何を探してたかっていうと、プリキュアのカードウェハースですね、の10弾が出ていて、これ10月の末ぐらいに出てたんですけど、それが駆逐されてるんじゃないかっていう、あれがあって、疑惑があって、それを確かめに6時間ぐらいね、もういろんなところのお菓子売り場を回ってたわけなんですけど、そもそもそのなんでそう思ったかっていうと、僕の職場の方の近くのコンビニでなんか大量に売ってたんですよ。めちゃめちゃ余ってたんですよ。でこれはまあ長い間別に余裕あるなって思ってたんです。ある時行ったらパタッとなくなってて、もう完全にゼロになってて、あの量が一瞬でなくなるかなって思ったら、次のそのウエハースが出てたんですよね。段そのものはその11段とかじゃないんですけど、別のものの、ニフォルメーションカードっていうもの、ちょっとデフォルメされてる 感じのイラストが描かれてる、ウエハースの方が売られてたんで、あ、それの入れ替えでなくなったんか、廃棄処理されたんかなとか思いながら、結構量まだあったはずなんで、僕が最後見たときは。ってことで、ちょっとこれは地元の方とかでも探してみて、全部がその完全に入れ替わってるかを確認しないといけないなと。まあ、なんならもう売ってたらそれは全部買わなきゃいけないなって思ったんで、それの捜索をしてたわけですね。で、なんでまあこの10段の方、カードウェアハウスの10にこだわってたかっていうと、まあラインナップですよね。書き下ろしのイラストがプラカードにあるんですけど、まあ何が書かれてたかっていうと、まあワンダフルプリキュア、現行のプリキュアなんであるじゃないですか。ハードキャッチプリキュア、まあこれも人気のシリーズですよね。で、もう一個がドキドキプリキュアか。まあ実はこれ見てないんですけど、まあでも人気ではあったという話は聞いたことあるんで、それがあって、で一番重要なのがスタートに来るプリキュアですね。もう買うしかねえなと思ってもう全部カード当てるしかねえなって思って、もう結構な数買ってたんですよ。そもそもこのなくなるって思ってた前に買ってたんですけど、ほとんど出なくって、マジで全然出なくって、で気長に買っていこうかなって思ったところ、なくなり始めたんでこれは探しに行かなきゃいけないって思って、探しに行ってきましたよというので、6時間ね、いや本当はこれもう 3,4 時間で終わるかなって思ってたんです。予想以上に長くなっちゃって家帰ってきたらもう真っ暗、家帰る、まあ何だろう、途中からですよね、なんなら真っ暗になっちゃって。で、まああと、そう、もう一個これちょっと珍事件があって、僕がなんならこの時に見つけたんですよ、一応3つだけね。最初じゃねえか、結構最初の方で見つけて、3軒目ぐらいのコンビニかなで見つけはしたんですけど、そしたらそこで気づいたことがあったんですよ。僕財布忘れてたんですねせっかく見つけたのに財布忘れたんですね。しょうがなくモバイルパスも使いましたけどなんで、でその3つ目のコンビニぐらいだったらまだ家に戻れるなって思ったんで、さすがに家に戻って、まあ、一応このウェハース以外にも一応買いたいなって思ってたものはあったんで、まあ現金持っとくかと思って一応現金持っといた方がいろんな店にちゃんと対応できるなと思ったんで、モバイルパスもだけじゃちょっと心もとないなって思ったんで、一回家に戻って、まあその分があっても言うて30分とか45分ぐらいしかロスはないんですよ。なのでマジで6時間とか、まあ、5時間半とか全然余裕でかかったんですよね、全部回ってたら。僕が回りたいと思ったのを一応頭の中で地元の地図ぐるーって想像してアルティメット時計回りをしてたんですけどでわーって回ってって、まあ今言った通り物がまず全然見つからなかったんですよ、マジでね。切り替わりもあれば、なんならもう最初からプリキュアの商品扱ってねえよみたいなようなお菓子売り場もあったんですよね。あったところはすでに切り替わってるし、ないところはもそもそもまずないっていう感じ のリサーチ結果も得られました。で本当にもうほぼ駆逐されてましたね、地元のところは。まあまだ見れてないところとか全然あるんですけど、もちろん本当にその全てのを回ったわけじゃないんで、一部見れてないところもあるにはあるんですけど、とはいえまあ変わんねえだろうなと、これ以上見てもね、ということで、その日の捜索は打ち切りましたよと。家帰ってきたらね、7時超えてたから完全に超えてたからっていう感じで、そんな感じでしたね。まあ踏んだり蹴ったりとは言わないんですけど、とりあえず全部見て回りたい、自分の目で確かめたいタイプの人間なんで、見れてよかったなって思いつつ、マジでね、まず6時間歩いたのも本当に5年ぶりぐらいじゃないかな。最近は全然そんなことしませんでしたからね。まあここをね、1ヶ月休止してた間も、言うて1日に6時間って歩いたこと多分ないんですよ。稼働時間そのものはもちろん6時間7時間あったってことはあったと思うんですけど、とはいえ例えば電車の中では座ってたりだとか、あとはまあ映画見てたから座ってたりだとかっていうことが多くって、6時間ぶっ続けで歩くことってまあなかなかなかったんですよね。それこそ5年前ぐらいの僕、まあ5年もいかないかな、3年とか2、3年前であれば、まあそもそもそういう余裕もあったから多分やってたんですけど、今ってまあ週5で仕事してるんでさすがにね、そこで体力を使うわけにはいかないなって思ってたんですよ。まあまさか これのためにね、あの体力こんだけ使うと思いませんでしたね。いや体力はねそうでもないかな、足が痛かった、どっちかっていうと、あのあまりにもそのキャパを超えていましたね。っていうことで、あの足はねだいぶ痛めてしまったんですけどもただまあ、あの一応3つは見つけられたんでね、そこは OK なのと、まあ、あとはね収録後にですね、あの最後の捜索まだ見れてない部分を、てか、要は電車とかを使っていかないといけないところなんかは見ていこうかなと、探していこうかなとは思っています。探せたらね多分 X でポストするなり、多分次回のねこの収録でお話しするなりはすると思うんですけども、あのねまあまあその辺の話はねおいおいしていこうかなと思います。ってことで、あの収録後に最後の捜索に行ってきますよっていうところですね。まだいけそうだな。じゃあ全くね話を切り替わって、あの別の話をしようと思うんですが、まあ統率者の話をちょっとしようかなと思ってて、最近ねまあもちろんそのそれこそ元々あったその地元の友達うちでの統率者っていうのをまあまずやってなくって、まあ最近ねできた結構ちょいちょい言っている統率コミュニティの方にでやってはいるんですけど、まあなんかね最後までやりきれないことが多いんですよね。やるところっていうのもなんだろう、そのまあまず僕が仕事終わりっていうところが前提になってきて、そう僕が休みの日にはあんまりやってないんですよね。でその後にそのお店、そういうカードゲームができるお店で、まあもちろんやっぱお店なんで時間制限もあるわけですよ。閉店時間がちゃんとあるんで、その閉店時間に間に合わないんですよねなんで始めるはいいんだけど、途中で終わっちゃうっていうことがねだいぶ多発してるんですよね。いやー最後までやりきりてえなーと、ゆっくりやれる時間がねえかなーとは思いながら、最近はね、まあでそうちょっと X の方でも言ったんですけど、その僕が一軍で使ってるというか一番その強くしてるデッキが一応あるんですよ。でそれがまあ全然とはいえ勝てないときはもちろん勝てないので、どっか悪いとこあっかなって思って冷静になってデッキを見直してみたんですね。ゴロッゴロね不要なカードが出てきたんですよまあこいつらもういらねえなって思いながらもうバーって抜いてって別のカードに入れ替えて、でそれから試そうと思ったら時間切れだったんですよねそう、そういうのがあってね。あ、まあそう、それ時間切れになった時はね、さ一番最後にやった時はちょっと明確に一個理由があって、統率やる前に実はウルトラマンをやってたんですよ。前回ねウルトラマン TCG やり始めたっていうのは言ったと思うんですけど、それをまあやってみたいっていう、別の人がやってみたいっていうのを言ってきたんで、まあ僕もデッキを取り出してで教えながらやってたんですね。それがまあ結構盛り上がって、しかも結構面白いって言ってくれて、なんか続けてくれそうだったんで嬉しいなって思いながら、まあ、ちょっとただ統率もやりたいなって思って、いい具合のところかなっていうところで一回そのウルトラマンの方を切り上げてでそのいつもの統率コミュニティの方に行ってみたら、お店そのものは同じお店でやってたんですよ。でちょっと席だけ分けてやってたんですけど、で今どんなもんすかっつったら、ちょうど始めるぐらいのところだったんで、あごめんなさい混ざりますって言って、そう4人目になってね、そっから統率やり始めたら、まあ結構時間経ってたんで途中で終わらせざるを得なかったという感じですね。まあそれ以前でも1回はできても2回目がギリできない、やりきれないっていうこともあって、なんなら要は統率なんだろう、1回の試合が多分長引いてるんですよね。まあ無駄に長引かせてるっていうところも否めないんですけど、僕なんか割とそうで、ちょっと前にも言ったことあると思うんですけど、やっぱ一人だけを脱落させたくないんですよね、できる限りは。っていうので一気に全員倒そうって思うとやっぱり長引いちゃうんですよ。一人はギリギリまでやっといて、もう一人をまたやって、もう一人をまたやってっていうやってるとっていうのがあるんで、まあ無駄に長引いちゃうのかなとも思うんですけど、まあそれはしょうがねえなと思いながらね、その時その時の楽しさというか、そういうのを見つけていけたらなと思っています。まあいつかゆっくりやりたいですけどね、何回も何回もっていうのも夢に見ながら、まあ別に夢ってほどではないんですけどやりたい時にやれればいいんですけど、ただまあ結構最近まあその一軍にしてるもの以外も改造してるものはしているので、それなんかもねおいおい試していけたらなと、そして楽しんでいけたらなと、なんならまた新しいデッキも作ってね、それでも楽しんでいけたらなと思っています。 以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はパズドラの話を中心にねしていこうかと思います。ちょっと前パズドラでガンホーコラボっていうのがあって、あのガンホーが出してるパズドラでガンホーコラボってなんぞやって思うかもしれないんですけど、まあガンホーってもちろんパズドラだけじゃなくて他のゲームもね出したり消えたりしてってるわけですよ。でそんなそのガンホーの要はパズドラ以外のなんだろうゲームの、まあ、要は自社コラボというかっていうのがちょっと前にあったんですけど、それがまあひどかったっていう話をねしていこうと思います。通常ダンジョンとか、まあ、コロシアムぐらいだったら別になんてことないんですよ。問題だったのが降臨ダンジョン、扉の君っていう降臨とロキの降臨があったんですね。でそれぞれがまあひどかったんで、その話をしていく、いこうかとまずは思います。扉の君に関して、重力ダンジョンとなっていて、重力っていうのがまあダンジョンごとになんだろう、まあ、ダンジョンごとっていうかたまにこの重力というギミックが発生、ダンジョンそのものにギミックが発生してることがあるんですね。敵からなんだろう、敵のスキルでそういうのをかけられるんじゃなくて、もうダンジョンそのものがまず全部を通してこの重力っていうのに支配されてる。あとは高高度っていうのもあるんですけど、とにかくそれに支配されてるっていうダンジョンがあるんですよ。この扉の君その重力になっていて、一応公式で明かされてはないんですけど、まあとんでもない倍率攻撃力こっちが下がるんですね。そう、重力は攻撃力が下がるんですけど、とにかく下がる、だいぶ下がる。でこっちの攻撃力がまあ上がらないっていうのが、まず一つ、二つ目、なのに相手の体力が高え、倒せねえよっぽどのことがないと倒せない。あ、で重力に関しては一応対抗策があって、まずは飛行、飛行っていうその覚醒スキルがあるんですけど、それを持ってると若干軽減される。それでも全部じゃないので、まあ攻撃力は低いままだと。もう一つの対抗策が、まあリーダースキルで攻撃力を上げる。これに関しては、まあ、青天井リーダーっていうのがあって、その基本的には何倍までって基本的に決められてるんですよ。リーダースキルって攻撃力が固定で何倍上がるとかっていうのが多いんですけど、青天井ってその特定の行動を起こすたびにどんどんどんどん倍率が上がっていく。ドロップを消すたびでもいいし、ドロップを4個消す、4個消し1つにつくとか、まあとにかくそれをその条件満たすことをし続けるとどんどんどんどん攻撃力が上げられるっていうリーダーもいるんで、それでいくのもあり、まあそれでしかいけないっていうぐらい重力のまずなんだろう下がり幅がやばいダンジョンだったので、まあそういったのを使っていくのがいいのかなとは思ったんですけど、まあそうするとパーティーの自由度もなくなるという感じですね。で敵の体力が高い、なんで倒すのに相当時間がかかる。かつ防御力も高い、味方側には防御力っていうのが設定されてないんですけど、パズドラの敵側は防御力が設定されてて、その防御力以下の攻撃ってダメージが通るんですけど1ダメージとかになっちゃうんですよ。まあ勝てるわけないよなって。でパズルをミスると高攻撃力、もうめちゃめちゃ高い攻撃力でワンパンされるっていう、4拍子です。これが扉の君です。で最終の回のその要は扉の君ダンジョンボスもえぐい性能をしてるのでクリアできませんでしたまあただこれに関しては一応ガンホーコラボのそのガチャを引いて、でそれので挑むとパラメータがアップするんですよね。それで死ににくくしたりだとか、まあ、攻撃も通しやすくしたりだとかっていうのができるんですけど、まあ別にガンホーコラボに興味がなかったので僕はガチャを無料分しか引いてませんと。まあそうするとダンジョンはクリアできませんよという、まあそんなジレンマでしたねっていうのが、まずは扉の君で、もう一個ロキに関しては一応ダンジョンに重力がなかったんですよ。まあそれは褒める点ではある、体力バカ高い勝て防御力高い勝て攻撃力高いワンパンされる、はあっていうね、三拍子は同じ扉の君と。で最後に逆にこっちにはもう一個そのやばいのがあって、 V 破壊、これはモンハンの時にも言ったと思うんですけど、その V 破壊ボーナスってのをつけないと V 破壊したところでその報酬が得られる可能性が あるとは言ってない、確実では確実に手に入るとは言ってないっていう、パーティー構築の不自由さっていうのがロキでしたね。ロキはギリギリ攻略できたんですよ。一応その倒したんですけど2回か3回かぐらいで、そのブランクカードみたいなのがロキの周囲に漂ってて、それが V 破壊できるんですけど、それ破壊してクリアするとそのカードが一定の確率でもらえて、でそれを交換に出すとそのロキが浮遊させたカード4種類が交換できるんですよ。それぞれその交換枚数が違うんですけど、全部合わせると200ぐらい必要だったかな確か、とかが必要で諦めましたそうクリアしたといっても結構時間もかかるし、あと確実に絶対にクリアできるってわけでもなかったんですよ。5回に1回ぐらいしかクリアできなくって、だったんで途中で諦めましたさすがにね、ダリーっつってやめて、だったので、ブランクカードがまあ若干だけあって、まああとはね、次にまたガンホーコラボ来た時までに、まあ絶対ゲームがインフレしてるんで、そのインフレしたパワーを使って叩き潰してやろうかなと思っていますもう最近はねそれでいいかなってちょっと思ってる。まともにクリアさせる気がないダンジョン結構やっぱり多くって、まあとはいえそれもな、なんか時代が経てばクソ楽にクリアできるようになるんだよなっていうのをなんかもう知ってしまってるので、もうそれにしようかなって思ってますその分ね、今がちょうどマガジンコラボ、少年マガジンとのコラボをやってて、まあその中でマガジンコラボって言いながらそのマガジンの中から4作品しかピックアップしてないんですけど、ブルーロックの主人公当たっちゃったんですよ。最初性能見た時そうでもねえなこいつサブだなって思ってたんですけど、リーダーにしたらバカ強くって今ねサンデーコラボは全力で回してますね。ガチャじゃなくてダンジョンをね、でそのダンジョン の報酬でもらえるやつ交換に出すとまたその別の報酬がもらえる、交換モンスターがもらえるので、それを狙っているところですね。そのためにね、そう最近のパズドラのやり方なんですけど、同じダンジョンさんの要はガチャというかそのコラボ系のモンスター使うとパラメータがアップするんですよね。なんでとりあえずそれを2個ぐらい突っ込んどくとまあ死なねえ快適すぎてしょうがなかったので、それをまあ使いながらね、とりあえずその交換モンスター上限いっぱいまでやっていこうかなと思っているところです。という感じでね、そう扉の君とロキはね、まあロキは一応クリアしたんですけど、とはいえね扉の君はできなかったのと、まああとロキもそのクリアは一応したんですけど、もうただのクリアじゃ意味ないんですよね、ロキに関しては。その後のモンスター交換の方がメインまであるので、それはできなかったのがちょっと悔しさではあるんですが、次のコラボまでにインフレしてくれていることを願いますっていう感じで、マジねやり方がこすいんですよね。今まあ言った感じではあるんですけど、要はコラボ最近、まあ最近つっても結構前からこれやってるかな、一番最初期にはなかったと思うんですよやっぱり。で本当に最近つっても 4,5 年ぐらい経ってんのかな、ちょっとさすがに覚えてないんですけど、そのコラボダンジョンをまず出しますと。でそのコラボダンジョンは特定の要はそのコラボさんの、キャラクターを使えばパラメーターがアップしますよと。でそうじゃないともうそもそもワンパンされるような、他のキャラクター使うとワンパンされるような火力がまず飛んでくるんですよ。でだからワンパンされないようにするにはガチャを引いてね、ガチャを引くためにお金をかけてねっていうやり方なんですよね、言ってしまえば。はあってなりますねまあ僕はそんな中でもね、好きなコラボ以外は金かけないで無料ガチャだけで頑張っていこうかなとも思っていったんですが、今回のはね無料ガチャだけでいけちゃいましたね、なんとか。まあ引きがマジで良かった、同じのを2つ当ててそれをリーダーと助っ人にできるんで、潔がね思った以上に快適でしたね。そうなんで、まあ最後にそこをちらっとだけ解説して終わろうかなって思うんですけど、僕が今回やってた、潔ですね、ブルーロックの主人公だったと思うんですけど、ブルーロックはちなみに読んでないです、全く知らないです。全くっていうほどじゃないんですけど、本当に大まかなストーリーしか知らないです。で まあパズドラでのキャラクターはどういう性能かっていうと変身キャラなんですけど、37ターンでそのスキルで変身ができて、まあスキルの方は別にいいかな、リーダースキルの方ですね、リーダー適性が結構高いなって思ったんですよ。水時の同時攻撃で攻撃力が55倍で4コンボ加算と固定700万ダメージ、この時点で結構偉くって、まずコンボ加算を要はリーダーと助っ人で8コンボ加算できますよと。で水時をやってるんで確定10コンボなんですよねこれ、プラス、700万のダメージがあるんで、あのコンボ吸収と、まあ、根性、超根性はさすがにダメなんですけど根性ぐらいだったらまあ同時に対策できてしまいますよと。で、攻撃タイプの HP と回復が 5.2 倍ということで、まず耐久力が要は高い、 HP をすげえ漏れるんですよね攻撃タイプだけで染めると。で自身が攻撃タイプだったりするので、まあ自分の分だけではもちろんそのパラメータアップしますし、攻撃力と回復力がね、で HP と回復力だがアップしますし、中身4つ分とか、あとフレンド助っ人が攻撃タイプでももちろんその分バフがかけられますよと。で回復力も 5.2 倍なんで、ちょっとやそっと攻撃食らっただけだと次のターン回復組むだけでほぼほぼ全開するんですよねっていうのがだいぶ強えなと。で一応スキル変身した後のスキルで、消せないドロップと覚醒を全回復できて、2ターンの間は貴族性の攻撃2倍にできて、ダメージ吸収の無効 と、貫通、ダメージ無効の貫通っていうののまあモリモリスキルまあその分6ターンとかなんですけどね、あの変身後のスキルはなんですが、まあ強えよなと思いながら、使っています。で本当にね潔で組むと、あのどのダンジョンもいける、どのっていうかあのマガジンコラボのどのダンジョンでもいけるんで、当たった方はマジでおすすめ。まあそれ以外にもね、今回あの目玉なんて全然いるんで、それが当たったらそれを使えばいいんですけど、潔が当たった方は結構リーダーにしても全然強いので、まあフレンドがいるなら自分リーダーフレンドも潔とか、自分で2つ持ってるんだったらもうリーダーと助っ人自分で設定しちゃって潔でいくのがいいんじゃないかなと思っていますね。僕は2つ当てましたマジであの引いてねえっす、無料分しか引いてなくって、石掛けで引いてなくって、最初やっぱそのマガジン最初のうち持ってない時はまあ石も結構余ってるし、500ぐらい余ってるんですよ今実は。結構最近パズドラハブリーなと思ってて、で500とか持ってるんですけど、なんで5連ぐらいはしようかな、5連とか10連ぐらいしようかなって最初思ってたんです。潔2個無料分でマジで引いちゃったんで、あいらなくなっちゃったと思ってもうあと無料分だけでいいやってなっちゃって、しかもこれでダンジョンクリアできちゃうから、あじゃあもういいやってなってるんですよねっていう感じで、あの同じのを2個とか当てた場合はマジで無料分だけでいいと思うので、まあぜひ皆さんもね、あのまあパズドラやってる方はですけども、マガジンコラボ今やってますので、あの好きなキャラクターリーダーにしてダンジョンに挑んでみてください。以上、後半はパズドラの話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ロジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。パズドラはね、もうなんかまあそういったダンジョンに限っては重課金属抜けみたいな感じがしましたね。で、あの普通のダンジョンであれば農家降臨とかぐらいだったら多分そんなに苦労しないような気がするんですよ。まあ今回僕マガジンコラボマジで一個も苦労してないですからね。あまあどうだろう、まあ潔を本当に手に入れたからかな、そこはね運だと思いますマジで。ただ本当にね同じのを2つ当てるとマジで神なんで、ぜひぜひ、まあ無料分プラス5連とかだったらね全然してもいいのかなと思うんで、まあ好きなキャラが当たるまでぜひぜひ引いてみてくださいという感じですね。まああとね、なんだろう、まあその手のダンジョンであればまあギリ娯楽になれるなって思ったんですけど、そうじゃない、それこそさっき言った扉の君とロキに関しては、まあ、娯楽の域超えてるよなと思ってるんで、あれはねもう本当になんか人を楽しませる気がねえなって思うダンジョンなんで、 あ、その辺はね、ガンホーさんのちょっとお気持ち表明していただきたいなと思いますね。まあそのためだったら、あの、それをクリアしたいんだったら金かけろやっていうことであれば、僕は金かけるつもりは一切ないので、あの、でもね、そう思い出した、あのね、コラボキャラを使ってもダメな時はダメなことが一回だけありました。それがマジックコラボです。そう、今ね、もうふと頭をよぎったわ。マジック・ザ・ギャザリングのコラボが2回ぐらいあったんですけど、今までに、その2回目の方ですね。で、エリシュノーンっていう、まあマジック界でも、まあ、ボスみたいな、ラスボスみたいな感じのキャラがいるんですけど、それが降臨に出たんですよ。多分モンスター出てくる敵そのものはそうでもないと思うんですけど、ギミックがカスで、スキルを6回までしか使えないんですよね、確か、あのダンジョンって。っていうのを今思い出して、あれもクリアした記憶がなかったんで、まあそれまでにインフレを望みます。インフレと、まあマジック、まず仮に3回目があった時には絶対にあのマジッククラブの強化があるので、それに期待しようと思います。ということで今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。